今日はホセア書第1章です。このところではイスラエルの回復が語られています。一節の終わりにベエリの子ホセアにあった主の言葉と出てきています。このホセアは北イスラエル王国の預言者でありました。そして彼に対して主は2節を見ますと、行って会員の女と会員の子らを引き取れ、そのように言われたわけです。預言者は神様に選ばれて、そして人々に神の言葉を伝える重要な役割を果たす人でした。しかしなんとその預言者に対して会員の女を自分の妻とせよと命ぜられたわけです。これほど不本意なことはないのではないかと思います。しかしホセアは主に忠実に従って会員の女を自分の妻とするということをしたわけです。なぜ神様はこのことを命ぜられたのか、それは2節の後半に、この国は主に背を向け陰行にふけっているからだと神様はその理由を示されたわけです。この国、すなわち分裂した北イスラエル王国、まさに背信の罪を犯し神様に対して背を向け、そして偶像礼拝に陥り、自分勝手なことをしていったということであるわけです。ですから神様はこのホセアを通して実物教訓としてご自身の愛を表すということをされたわけです。しかし生身のホセアにとってはこれは非常に辛い、また苦しい、悲しむべきことではなかったかと思います。ですからそれほどに神様はイスラエルを愛し、また立ち返ってくることを願っておられるということです。そして生まれてくるこの男の子、それはこのホセアの子供であるのかどうかは分かりません。4節を見ると、イスラエルと名付けようと神様は言われました。しかしなんとそのイスラエルでこの大虐殺が行われたわけです。エフがその首謀者でした。そしてそのことの上に神様はイスラエルの家の王国を終わらせる、そのように言われたわけです。そしてそれは歴史的事実として、やがては先に北イスラエル王国が滅ぼされるということになるわけです。そしてなんとゴメルは女の子を産んだ、6節に出ます。ルハマ、それは歩むことはないという意味であるわけです。神を裏切り、そしてまた離れていく北イスラエルに対して神様は憐れまない。そして決してその罪を許されない。そのことを言われます。そしてまた9節に男の子が生まれて、ロアンミと名付けよ。それはあなたは私の民ではない。私はあなた方の神ではない。そういう意味があるわけです。もはや神様との絶縁状況に陥ってしまう。それは神様がされるっていうよりはむしろ人の方が神を裏切る。その罪の上に神様との交わりが遮断されてしまうということです。そしてかつては私たちもこの誠の神様を知らなかった。そしてまた神様を神と崇めない、自分本位に生きるそのようなものであったということを思います。ですから私たちは憐れみを受けるものでもなければ、むしろ滅びに向かっていくそういうものであったわけです。しかしそういうものに対して神様は憐れみを与えてくださる方です。7節を見ると、しかし私はユダの家を憐れみという言葉が出てきます。ユダの家、それは南ユダ王国のことであるわけです。神様はまた憐れみ深い方であり、そして 7節の中頃を見ると、彼らの神、主として彼らを救う、そのように言われるわけです。そしてその救いの方法は、弓や剣、馬とか騎兵によって救うのではない。それは人間の力で救うのではないということです。神様はご自身の力を持って、私たちを救い出してくださる。何から救うかというと、それは滅びから私たちを救い出してくださり、永遠の命を与えてくださるということです。神様の救いは、この世限りの救いではないということです。永遠に私たちは生きることができる。そしてまた、神様が豊かに祝福を与えられる。それは十節を見ると、イスラエルの子らの数は、測ることも数えることもできない。海の砂のようになる。これは信仰の父、アブラハムに約束された言葉であったわけです。そしてまた私たちは信仰によってアブラハムの子、神の子とさせていただくことができる。それは十節の終わりを見ると、彼らは生ける神の子らと言われる。私たちがまさに神様の憐れみによって、そして滅びの中から救われ、神の子とさせていただけるという約束がここにあるわけです。そしてまたもう一つの大切なことは、11節に、ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立てて、その地から登ってくる。これはイエス・キリストが再臨され、分裂されていたものが皆一つに集められ、またキリストこそがこの一人の頭となって私たちを治めてくださるということになるわけです。イスラエルの火は大いなるものとなる。かつては虐殺が行われた、そのイスラエルが大いなるものとされる。この地もまさに人間の欲や、そしてまた醜い争いによって汚れ、そして暴虐がなされているような状況にありますけれども、しかしそのところに主は再び来てくださり、そしてまた私たちを一つに集め、ご自身の王国を建ててくださる。そして私たちはやがては永遠の御国に迎え入れられる。そのことを信じて、何よりも私たちは神様に忠実に従っていくものとさせていただきたいと思います。